しゃべるよこい。どうもこんばんは、しゃべるよこいです。神戸16ビットが11月前半がほとんど休みでして、まあライブ運営が休みで僕は仕事してたんですけど、11月のもう2週目から終盤にかけて本当にライブ開催ラッシュですごい忙しい日々を過ごしていまして、やっとまあ時間取れたなっていう感じになってまして、まあいつもはしゃべるよこい月火に更新してるんですけど、まあ水曜の更新になってしまいましたけど、まあそんな中ですけど、まあ喋るよこい、喋るネタが本当に溜まりまくっていまして、今ネタメモみたいなの作ってるんですけど、そこにもう喋りたいネタがいっぱい溜まっていまして、何からいこうかなと思ってたんですけど、これ本当に偶然なんですよね。偶然その喋りたいネタと被ってしまったんですけど、まあ神戸16ビットで一緒に仕事をしていまして、ミュージシャンとしても活動している笹山さんが、まあ、新しいギターを買うというふうなね、話が、まあ、ツイッターで発表されていて、まあ、僕もまあまあ、身近な存在なんで、まあ、そういう話も聞いていたんですけど、ちょうどですね、僕も前回の喋る声で、まあ、僕が愛用しているヤマハのギターについてを、まあ、語っていたわけなんですけど、まあ、その延長線上で、まあ、僕一度も使ったことないんですけど、ギブソンのギターについてを、今日ちょっと喋ってみたいなと思いました。いや、実は笹山さん何のギター買ったか知らないんですけど、まあ、笹山さんね、ツイッターにも書いてましたけど、欲しいギターが2つあって、まあ、昔から欲しいギターが2つあって、そのうちの1本をまあ手に入れたと書いてあって、僕どっちなんかなと思ってるんですよね。笹山さんが欲しがってるギターっていうのが、まあ、これ編集なんですけど、この部分、確認取れてないんで、内緒です。もしくは、ギブソンのハミングバード。まあ、笹山さん、ハミングバードという曲がありますんで、まあ、おそらくそっちじゃないだろうかな、と思ってて、まあ、もしも当たってた場合は、まあ、そのギブソンを、まあ、新しく使われるということなんですけど、まあ、そのギブソンっていうギターなんですけど、まあまあ、ギターの、もうアメリカの、有名、もう超有名というか、もう一流のブランドでして、まあ、使ってるプロの人も多いんですが、このギブソンなんですけど、今年に入って夏頃でしたっけね、倒産したんですよ。ギブソン潰れたんです。だからもう今、まあ、なんか今新しい人がなんかそのギブソンを引き継いで運営してるという話を聞いたんですけど、まあ、一応まあ一回倒産したわけなんですけど、まあまあ倒産した理由はいくつもあるんですけど、そのギブソンが倒産したことについてを残念がってるミュージシャンというか、まあ音楽をやってる人、その音楽をやってる人のコメントなんかが、まあツイッターとか、まあ他にもいろいろネット上で、まあ散見されるんですけど、そのコメントがもうどれも残念すぎて、ちょっと僕もまあギター弾くもんとしてちょっと意見言わしてくれってちょっと思ってたんですよ、夏ぐらいから。なのでまあこれもまあちょうどいい機会やから、まあ喋ってみようかなと思ったんですが、これもまあちょっとどう順序だって話したらいいんか、まあちょっといきなりですけど、そのギブソンというギターの特徴についてを喋ると思うんですけど、このギブソンのギターの特徴というのがいまいち分かってない人が多いというか、音楽をしてる人でさえも分かってなさすぎやってちょっと僕は思いますし、まあ、ちょっとこれはアーティスト名出すのはちょっと微妙だと思うんで、まあ出さないんですけど、まあその音楽活動してながら、まあその楽器の取り扱いなんかもしてるミュージシャンがまあまあ身近にいるんですけど、まあその方も同じことを言っていて、そこだけはちょっと僕と、まあ、そこだけだというのもあるんですけど、まあまあ一致したんですけど、ギブソンのギターは、昔のものがすごい性能良くて、最近のギブソンはちょっと性能が落ちたみたいな話があるんですけど、まあまあそれはあながち間違いでもないんですけど、なんて言うんですかね、昔のギブソンは鳴りが良かった、まあ鳴りがいいっていうのはこれギターやってる人がまあよく使う言葉なんですけど、鳴りがいいっていうのはつまりまあまあいい響きがするとか、まあ単純に音量がよく出るとか、まあそういう意味で、まあ鳴りがいい、まあいい音がするっていう意味なんですけど、ギブソンのギター、特に古いギブソンのギターは鳴りええわーって いう人よく、まあまあ音楽に詳しい人は見かけると思うんですけど、それ大間違いなんです。ギブソンは鳴らないギターですっていうことを知らない人が多すぎるんですよね。で、僕がそのギブソンは鳴らないギターですよって言った瞬間に、もう音楽やってる人からお前耳大丈夫かとか、はぁって言われるんですよ。いやいや、僕から言わしたら、いや、あなた方の方が耳大丈夫ですかって、ちょっと言いたくなるんですよね。っていうのも、ギブソンっていうのは、アメリカのメーカーなんですよね。で、僕もアメリカに一度行ったことあるんですけど、アメリカってのはもう、日本とは比較にならないぐらい、乾燥していますし、アメリカのまあまあ、その、なんていうか、中部、まあ、あの真ん中ら辺っていうのは、まあ、砂漠というか、まあまあ、ものすごい乾燥した地域なんですよね。だから、ギターが、ちゃんと保管しておかないと、もう乾燥ですぐにひび割れしてしまうんですよね。まあ、その一方で逆に日本っていうのは、まあ、世界的に見ても、すごい湿気ている国なんで、まあ、特に僕の使ってるヤマハもそうですけど、湿気、まあ、湿度対策が、まあ、なされてるギターで、ありまして、だからまあ日本で音楽しようと思ったら、まあ日本産のギター使うのが一番いいっていうのが、まあまあこれはまああくまで僕の持論なんですけどね。で、アメリカというのはものすごい乾燥してひび割れしてしまうんですよね。だから特にアメリカのそのなんていうか、その海岸沿いじゃなくて、その真ん中の、もうほんまに大陸の真ん中なんかで音楽しようと思ったら、その乾燥対策をしたギターを使わないと全然使い物にならないんですよね。で、すぐにひび割れてしまうんで、ギブソンのギターはそれに、まあ、対抗というか対策、それの対策のためにものすごく分厚く頑丈に作ってあるんですよね。で、まあまあこれはまあ前回も少し喋ってますけど、頑丈で分厚く作ってるギターっていうのは得てして響き悪いんです。ならないんです。だからギブソンというのはならないギターなんです。じゃあなぜギブソンというギターは超一流でプロも愛用しているすごいギターなんかっていうと、ここが一番すごい点なんですけど、ギブソンはならないんですけど、どうせならないギターを作るんだったら、響き、なんて言いますかね、不要な響きというか、響いてほしくないゾーンを響かないギターを作ったれみたいなギターなんですよ。まあ、どういうことかって言いますと、まあ、ちょっとこれはすごい暴論なんですけど、いい音というのは定義上どういうことかって言いますと、まあ、音は低音、中音、高音がまああるわけなんですけど、いい音というのは低音、中音、高音がまんべんなくバランスよく出てる音が、まあ、いい音と、まあ、されるわけなんですよね。で、特にまあ、アコースティックギターっていうのは、まあもう低音も中音も高音もどれも出る万能な楽器なんですけど、ただ単に低音や中音や高音がドーンって出てれば、それがいい音かっていうと、そうとは言わないんですよね。例えば高音なんですけど、その高音と一口に言っても風鈴があるじゃないですか。風鈴のチリンチリンみたいな音とか、鈴というかその鐘のシャランシャランシャランっていうすごい心地いい響きあるじゃないですか。それも高音なんですけど、一方で耳に痛い音、キーンっていう、うわ耳痛いっていう、まあ黒板を詰めてガリガリガリってやるようなあんまりこれ言っちゃダメですけどねそういうもう耳障りやっていうのも高音なんですよね。ところがその高音一つとっても、この風鈴のような美しい響きの高音と、もううわーやめてーキーンっていう音って、実は帯域的にはすごい紙一重なんです。同じ高音を強調するといっても、一歩間違ったら耳障りの悪い音でなって、一歩違ったらすごい耳障りのいい音なんですね。まあ、中音や低音もそうなんですよ。例えば中音なんかでも、耳障りのいい音っていうのは、いわゆるその太鼓の音ですよ。例えばドラムのスネアみたいなパーンって音とか、和太鼓みたいなドーンって音あるじゃないですか。あれがいわゆるその心地のいい中音なんですけど、一方で心地の悪い中音って言うたらどんな音かっていうと、今のこの音ですよ。横行けの喋り声ですよ。 これも前回言ってますけど、横井圭の声っていうのはほぼ中音しか出ていないですし、僕は滑舌が悪いですけど、滑舌が悪い人っていうのはいわゆるその中音の一番聞きたくないねっちゃりもっちゃりしたゾーンなんですけど、そこがよく出ているんですよね。僕はこれがいわゆるその耳障りの悪い中音でして、まあ低音もそうですよ。低音も心地のいい低音ってのは、まあ言ってみたらそのクラブとか、あとまあカーステレオみたいにズンズンズンってなってるじゃないですか。あれがまあ心地のいい低音と言ったらいいんですかね。まあライブなんかでもそのドラム例えばそのキックドラムとか、あとベースのズンズンズンって音はすごい、もうそれ低周波が来て、その音の振動がもう胴体お腹にズーンってきて、もうお腹がビリビリ痺れるような感覚あるんですけど、それがいわゆる心地のいい低音なのに対して、工事現場の音とか、あとまあこれ今収録してる16ビットのこの電車が通過するゴゴゴゴゴゴって音、これすごい耳障り良くないですよね。まあこれが良くない低音なんですけど、この耳障りの良い音悪い音ってすごい紙一重なんですよね。だからそのレコーディングとかライブで、まあ音響さん PA さんとかレコーディングエンジニアさんっていうのは、そういう耳障りの悪い音を、まあイコライザーっていう、まあまあそういう音の帯域をいじる機械なんかで、まあ削って、それでいい部分の音だけを残して綺麗な響きにするという作業をしてるわけなんですけど、アコースティックギターなんかもいわゆるそういう耳障りの悪いゾーンを音響さんがしっかり削って、聞こえのいいとこだけ残していい音にする、まあ、そういう作業をしてるわけなんでありますが、ギブソンの凄まじいところは、ギブソンはだからその砂漠地帯でその乾燥で割れないために分厚いギターを作るんですけど、その分厚いギターはっていうのは基本的に響かない。じゃあどうせ響かないんだったら、その嫌な音のみを響かない音にしてやれっていうギターの作り方をしてあるんです。で、嫌な音だけを響かないように分厚く作って、そしてもう出てくる音はいい音だけ出てくるというギターを作った。これがギブソンというメーカーでして、その技術力はほんまに凄まじいんですよね。だから、ギブソンのギターってのは、まあ、いい音だけ鳴るギターなんですよね。だから僕最初にギブソンは鳴らないギターですって言いましたが、つまりはそのギブソンは悪い音を鳴らさないギターなんですよね。だから音量というか、まあ響きですよ。響きははっきり言って低いです、小さいですけど、出てくる音はいい音だけ。それがギブソンというギターなんで、だから、ギブソンいいわ、このパワフルな音とか、ギブソンようなるわっていうミュージアンいますけど、あれ全部嘘です。そんなことはありません。むしろギブソンはならないギターです。なんならもっと響くギターって別に安いギターでもいっぱいあります。で、しかもそのギブソンというのはすごい、だから乾燥対策のために分厚く作ってあるんで、だから少々傷つけても全然壊れないですし、むしろ傷がついてるぐらいの方がむしろいい響きするんですよね。だからもうギターをガンガンガーンってもうこう乱暴ってちゃあれですけど、まあ、力強く弾く人なんかにすごい向いてて、その力強くバーって弾いて傷がいっぱいつく人まあいるじゃないですか。まあそれぐらいの方がむしろよく響くみたいな、そんなギターなんじゃないかなと僕は思っているんですよね。まあそんなわけで、まあまあちょっと今日はまあそのギブソンのギターについては熱く語ってしまいましたが、まあおそらく笹山さんもギブソンを使うんかなと僕は思ってるんですけど、ちょっと一番聞き捨てならなかったのが、まあちょっと若干だけ交流のあるミュージシャンなんですけど、音楽業界はもう終わりや、いいライブハウスやライブハウス潰れて、悪いライブハウスやライブバーばっかり残るし、楽器メーカーも安売りするメーカーばっかり生き残って、こういう高級ブランドはどんどん潰れていくみたいなことを言う人いたんですけど、いやいや僕まあヤマハが好きって言いましたけど、ヤマハみたいに安くていいもん作るブランドありますし、でギブソンもまあまあもちろん潰れた原因はいろいろいっぱいあるんですけど、音楽やってる人が特にまあ日本人がそうですけど、でしかもギブソンって日本でも結構売れるギターなんですけどね、 使ってる人がほとんどその楽器の特徴を理解してないという。で理解せんまま、何このギブソンってギター全然ならへんやん、やっぱりあの最近のギブソンは良くないなみたいなことをよくネットで書いてる人もいるんですよね。そういう勘違いしてる人が多いせいで潰れたんちゃうかなって僕本気で思ってます。多分ギブソンというギターをちゃんと理解して弾く人がいなくなったから売れなくなって潰れたんちゃうかなって僕めっちゃ思ってますし、ちょっとこれもう話完全に脱線しますし全然違う話になるんですけどね、そのまあそのいい、あのいい楽器ブランドやいいライブハウスやライブバーばっかり潰れて、あかん楽器屋さんとかライブバーやライブハウスばっかり残るって言うてますけど、あのですね、僕今年一番ショックというかショック受けすぎて逆にもう笑ってしまったんが、まああのとあるライブバーのあの店主さんがまあもうちょっと働きすぎで倒れてしまはったんですよね。っていうかまあまあもうそういう事例もう年に1回ぐらい起こってます。もうここ最近、ね、年に1回どころじゃないですね。でそれでそんなことを起こるんですけどね、そしたらまあそのライブバーに出演したミュージシャンがあのまたその店主さんがもう意識不明であの重篤な状態にあるというのにみんなであの歌を録音して元気づけよう、だからみんな集まって歌を録音してそのテープを病室に届けようとかいうのが出回ってたんですよ。バカじゃないかなって思って、実はまあ僕自身もあのおばあちゃんまあ夏に亡くなってるんですけど、本当にまあ意識不明で集中治療室にいた時間長かったんですけど、やっぱりその期間はやっぱりその病室にはやっぱりもうあの身内家族しか入っちゃダメですし、身内家族以外は正直はっきり言って邪魔やから、もうなんていうかその状態が安定するまで、まあ容態が安定するまでほっといてくれって感じやし、ちょっとそんな常識も知らんのかと思ったんですけど、でこのマスターさんどんな人やったんかなっていう風なことをちょっといろいろ調べて、その人が書いてるブログとかも見てみたんですけど、まあまあまあやめときましょう、もうこれはダメですね。そんなわけで今の僕の気持ちを代弁した曲がセカンドアルバム軌道に入ってるんで、じゃあこの曲かけても終わりにしましょう。以上今週のしゃべる横井でしたけど、喋りたいネタいっぱいあるから もしかしたらまたバンバン更新するかもしれませんけど、まあ最低週1回は絶対更新しますんで、また聞いてください。
世の中お金が全てじゃない、お金で買えないものがある、思いやりと優しさで悪に打ち勝ち「お金を取る人悪い人」「儲ける人は犯罪者」「稼ぐ人はみんな詐欺師」「出費は不幸の根源」「苦悩も努力もただ」「気合も根性もただ」技もただただただハッピーソーと付き合いもただ頼まれ事もただ厄介事もただただただロックアンブー ないよね。煩わしいお金の話、みんなでやりましょう、ボランティア奉仕活動当たり前よ。もう言わず慈善活動、世界はお花畑、アイデアもただ残業もただ責任もただただただハッピーソング、みんなのためにただ世の中のためただ弱者のためただただただロックアンブルース、すべてをうやむやにしましょう。隠れて一人勝ち狙いましょう。みんなで一緒にグダグダただうやむやぐだぐだ、お金のない社会になるぜ、これで世界は平等さ、お金のない未来が来るぜ、これで世界は平和さ、これで世界は平和さ。
喋るよ、喋るよ、来い。